イノセントラブ、
はい、
残念だったね、清香が元気になって、
うん、
スバルがカノンに行ってましたよね、
はい、
するとね、そんなこと言わないでください、私純也さんが喜んでいる顔を見るのが一番嬉しい、
うん、
俺は実を言うとそんなに嬉しくない、
うん、
でも清香ね、
はい、
あの3年間も植物状態だったとは思えないほどの回復、
すごいですね、
お医学的に説明不可能ってねまあ医者も言ってました
ね、奇跡が起こったみたいなね、
なんといっても最後はね、一人でね、あの揺れるクルーザーの上で立っていましたから ね、
これはかなりですよ
まだまだね、言葉はね、スバルっていうくらいしか発せないわけですけどね、あのスバルの写真を見てね、もらう気をかね、スバルのところだけこうちぎってね、
持
ってる、
はい、
そしてこっそり見て微笑む、そしてね、再会した時にね、うれし涙を流しながらね、
はい、
自ら立ち上がって歩み寄って抱きつく
ねえ、どうしてもなんかああいうところ立ち上がるところを見ると、なんかこうクララを思い出しますね
クララが立ったねえ。で、まあ、その時ね、周りにいたね、人たちはね、はい、と、ね、こう、純也に抱きつくんだったらわかるんですが、
まだしもね、
どうリアクションしていいのか。で、まあね、一番ショックを受けたのはですね、純也だとは思うんです。
そうですよね、そらね。
まあ、それからですね、純也に対する態度、強化露骨になっていきましたよね。
どんどんね、来ましたね。
着替えさせようとするとね、激しく抵抗する、
はいはい、
同じ女性のカノンだったらいいわけなんですよ ね、
は
い、やっぱりね、男には見られたくない、それも好きでもない男にはっていうことなんでしょう ね、でしかもね、あのね、スバルのところへね、自力で、たった一人で行ってましたね、
行きましたね、あれはよくたどり着けましたね、
まあ、道も覚えてたということなんです
かね。
まあ、きっとね、親切な方々が途中で介添えしてくれたんでしょう。ねえ。で、まあ、そんな様子にね、純也はね、ずっと俺から逃げたかったんじゃないのかな。やっぱりあれは自殺だったんじゃないのか。でも、スバルはね、それをきっぱりと否定するわけなんですが、純也はね、清香はお前が好きなんじゃないか、今の清香は子供みたいに正直だから、お前が好きな気持ちを隠せないでいる、そう考えると腑に落ちるんだ、で、まあ、スバルはですね、好きでもないね、男とね、なぜ婚約なんかするんだっていうふうに言うわけなんですが、それに対してもね、純也はスバルへの思いを断ち切るためにプロポーズを受けたんじゃないかなとね、
はいはい、
やっぱりどんどんどんどん疑心暗鬼になっていくね、でも純也鋭いです
なんか知ってるかのようですよね、
まさにその通りなんでしょうねで、まあ、結局ですね、清香と純也の出会いは大学生の時、内田有紀の女子大生姿、いいですね、
まだいけますね、
まだまだ清香はスバルの友達だったわけです ね、でそして純也はそんな清香に一目惚れ、クリスマスイブに付き合ってくれって告白するわけなんですがね、今はお試し期間中なんてね、でいきなりプールに飛び込む清香、ね、そしてね、パンツが脱げちゃった取ってくれた人と結婚してあげる、
どんな展開なんですかこれはね
でその時に純也がね、躊躇なく飛び込んで、そのパンツを拾って手渡しする、そして抱きしめ、でもその時清香が見つめていたのは、スバルだったんです ね、結局ですね、清香はね、スバルに純也との交際を止めてほしかったんでしょう ね、だからあんな挑発するようなことをした、
まあ、最後の手段だったかもしれないですね、それがね、
でもスバルは純也のことが、と思ってたんですが、清香のスバルへの手紙を見つけて読んでしまった純也が愕然としてました、でもその内容は本当に見てるものもあっとびっくりでしたよね、なんと遺書だった、ね、最後の思い出に一度だけ抱いて、そしてあろうことかスバルはその思いに応えてるわけなんですね、あれ バイセクシャルなんでしょうか。
ということですよね。おお、どっちもいけますっていうやつですか。
ねえ、それからさよならを告げたわけですね。ね、何考えてるんだよスマールって、うん、そこまでしたらどうして一緒に逃げてやらなかったんだ、かわいそうじゃないか清香が。どこまでも純也はね、うん、清香の喜ぶ顔が見たい、うん、ねえ、まあ一途というかね、ちょっと痛々しい感じもする、ねえ、でもね、はい、純也はね、うん、スバルの本当の思いを気持ちを知らないんですよね、うん、
ね、
お、実は純也のことが好きで好きでたまらない。うん、それを知ってしまってるかの、うん、ね、複雑、
ね、複雑ですねこれはね、どう収集つけるんでしょうかねこれは。
そして物語の方はですね、はい、また新たな展開を生んでいますよ ね、
ね、
うん、あの池田がですね、山本医師の元へ行ってましたね、
はい、
そしてカノンの母親の秋山純子も先生の患者でしたよね、うん、っていう風にね、はい、問いかけるんですよ ね、
ね、
不眠症のための睡眠薬を処方していた、うん、当然当時の悩みも聞いていた
はず
ね、 ね、うん、そしてついにね、池田の口から出てきた言葉は、
はい、
秋山カノンは父親から性的虐待を受けていた、そうですよね、
ね、
ということでイノセントラブ、
はい、
いろいろと隠された事実が判明してきましたね、
はい、
最後どんな大どんでん返しが待っているのかいないのか、
はい、
そのあたりをじっくりと見届けていきたいと思いますね、はい、はい。